必要です。今日は悩みをテーマにちょっと話をしてみようかなっていうふうに思います。悩みをテーマにするんですけれども、その話をする私が、じゃ悩みを持ちやすいタイプかっていうと、基本的には悩みってそんなにないタイプではあります。特に子育てで悩んで悩んで立ち止まるってことが全くないので、あれなんですけれども、コーチング型のコンサルをさせていただいていて、いろいろなお家の方とお話をさせていただく機会というものがあるんですけれども、その機会を通してもっとプラスに受け止めてくださって大丈夫ですよって思うことが多くあるので、そのところについて話をしようかなっていう感じになります。で、まあ、お悩みを持たれている方が利用していただくってことが多いんですけれども、その悩まれていることに、悩まれているお家の方に出会うことが結構多かったりするんですね。こんなことで悩んでる自分はっていう感じですね。それは、こんなことっていうのは、そのうちの方にとっては大きなことなんですけれども、いや、そこは気にしなくても本当はいい。これはもうちょっとプラスに転換できるんじゃないかなっていうような、ポジティブな意味のこんなことなんですけれども、まあ、悩まれていること、そしてぐるぐるしてしまっていて、うまく付き合えていないことに悩まれて、そこにもまた悩むみたいな感じで、まあ、負のスパイラルみたいなことが起きているんですが、私自身は、悩めるってすごいこと、素晴らしいこと、いいことだっていうふうに感じています。悩むっていうことは、一旦目の前の出来事に対して疑いを持っている、疑問を持っているってことなんですよね。その疑問っていうのは、本当にこれでいいのだろうかであったり、もっと違う方法があるんじゃないかであったり、いろんな形での疑問から生まれて、悩みという形になっているわけなんですよね。で、こう疑問に思うってことが本当に素敵で、その疑問っていうのは、今目の前の様子だったりに対して、可能性を見出しているからこそ抱けるものだと私は捉えているんですね。もっとこういう風になるんじゃないかとか、もっとこうなっていく、こういう伸びしろがあるんじゃないかってあったり、もしかしてこういう関わりをしたら、もっとこういう関わりをしたら、良くなっていくんじゃないかであったり、常に可能性に目を向けてるから抱けるものなので、物事に対してこう悩むっていうこと、悩めるってことは本当に素敵で素晴らしいことだというふうに私は考えています。ただ、この悩みの対象が子供との関わり、子育てに関してであれば、まず一回立ち止まって、この悩み等は先回りをしているからこそ生まれているものじゃないかっていうところに次に疑問を抱いてもらえたらなっていうところはあります。やっぱり親なので、我が子がよりよく生きられるっていうところにすごく焦点を当てるので、先へ先へと見越して考えていくところってやっぱりね、こう癖づいてあると思うんですね。故に、子供に聞く前にだったり、子供から言われる前に先にお家の方がそこについて考えすぎているってところがあるなって感じることがあります。どういうことかって言いますと、その子が何を必要としているかではなくて、こうしたことが後で役に立つのではないかであったり、こうしておくとつまずかないんじゃないかであったり、例えば学びに関して言えば、今の興味関心や遊びは、この学びにつながるだろうから、この学びを、しようとか、教えようじゃないけども、触れようとか、であったりと、先回りしすぎてしまっている。そんな様子があるな、っていうふうに感じることがあります。もう私もゼロではないです。多少はありますが、ただそれは比重は全然少なくしていく方がいいんじゃないかな、っていうところはありますね。こちらが先回りして用意しているものって、本当にその子の個性や興味関心に合っているのかっていうところは結構あるんですね。あとはその子が欲しているサポートなのかであったり。なので、子供に選択肢を与えながら子供が選び取っていくような形で関わっていくのが一番で、先に準備をしておくっていうのは避けておいた方がいいのかなっていうのはあります。子供の個性や自分らしさを大事にするっていうのは、そういったところから始まる部分なんですよね。何かを与えて強みを作っていくことで出来上がるものではなくて、今目の前の様子を受け止めて、そこを並走するようにサポートすることで、際立っていくもので、 よく言う興味関心に即して遊ぶというものは、そこからつながるものを何か与えるのではなく、並走しながらサポートをしていくことのことを言っていくわけで、例えばとして今遊びを出していますが、そういった時間を過ごしていくと、子供の中に育つものっていうのは自己決定力なんですよね。自己決定力を養っていくので、そうしていくと他者の視点にも立ちながら、他者と協力して生きていくことができるようになっていくんです。自分で決めていくことが他者とつながるって、ちょっと想像しづらいかなって思うんですけれども、こちらが先回りして何かを与えていくと、そこのまっすぐの線でしか行けないわけですよ。でも、自分で決めるっていうのは、最初なんとなく感覚を選び取っていたものから、いろいろな経験をしていくことで、経験から生まれる情報のファイリングから、その決定をするときの理由付けを引っ張ってくるようになってくるんですよね。そうすると、この角度から考えると、でもこの角度から考えると、いろんな角度から考えて物事を決定していくようになっていくので、相手の視点に立つ練習になるわけですよ。いろんな角度から見ていくので。なので、そういうところもつながっていくので、まあ、悩まれることっていうのはとても大事、素晴らしいことだけれども、もしそれが子育ての部分悩んでいるとするのであれば、今、我が子が必要としているものは何かなっていうのを、我が子から聞くような感じの付き合い方がいいんじゃないかなっていうふうに感じます。で、我が子から聞くってどういうふうに聞くわけってなると思うんですけれども、これも選択肢を作っていくかのように聞いていくっていうところがポイントになっていきます。例えば、今目の前で困っていたとしたら、まずはそのままでいいのか、それとも違う道の方がいいのかっていう選択肢を提示してあげるんですね。例えば、今このままで進む、それとも、もうこれよりももっと何かいい方法だったり、もっと楽しい方法とか、そっちの方を探してみるってあったり。選択肢に今とそれ以外のものっていうものを出してみて、そこで選び取ってみる。で、選び取ったものに対して、あ、そうなったのね、こういうふうにしたいんだね。そうしたらそこに対してもっとするにはどっちがいいかな、であったり、どんどん選択肢を設けていってあげたりとか聞きながらいると、今、我が子が欲しているものっていうのが見えてきたりするんですね。例えば、我が子は読み書きに結構パワーがいるタイプなんですね。で、まあ、授業の時間は何もノート書かないんですけれども、まあ、ノート書かないっていうか、それに限らず連絡帳もないし、漢字のドリルも計算ドリルも一回もやっていないような漢字ぐらい書いていないんで、授業だけにはとどまらないんですけれども、ただその時に、じゃあどんなサポートができるんだろう、どんなサポートを学校にしてもらったらいいんだろう、じゃあ先生と話してサポートについてこう伝えておこう、みたいな風に私は先回りをするのではなく、まず子供に聞いています。例えば、今のままで OK そう？それとも、今の様子にもっとと思うとこ何かある？みたいな感じの選択肢をまず提示するところから始まり、そこでもっとのところに対して何かを伝えてくれるようなことがあったらば、そのもっとはこういうふうな感じがいいの？それともこういうふうな感じがいいの？みたいな感じで、小さな選択肢を出していく、提示していくっていうことをしていっています。そうしていくと、子供は自分が選び取って会話が進んでいっている、話が進んでいっているってことを認識し始めて、そこから来る自信が自分の考えを持つ力になり、そしてそれを伝えようっていう気持ちになるので、結構うちの子は自分で交渉をしていろいろと乗り越えていっていたりします。娘は今、授業中は自分のしたい学びをさせてもらえるでいる環境にいるんですけれども、それもまあ、先生に自分だったら、これとこうやったらこっちの方ができやすい、こうしたいですけどどうですかとか、このパターンとこのパターンがあってみたいな感じで話をして、それを聞いてくださった先生が、あ、そうか、じゃあそうしてみようって思ってくださって、今それが叶っているっていう感じになっています。ということで、またまた寄り道をしながらお話をさせていただいてしまっているんですけれども、こうしたことが後で役に立つのではないか、こうしておくと学力として上がっていくんじゃないかとか、こうしたらこうなるんじゃないか、みたいな、こちらの先回りではなくて、子供に聞きながらであったり、今目の前でやっていることから何かを見出していく、つなげていくことはもちろん大事ですけれども、それ以上に今目の前できているところに注目をして、何ができているのかな、すでに何につながっているのかなっていうところに注目をしていくと、先回りしすぎないものになっていき、それが より子供の好奇心を刺激し、その好奇心からモットーが出てくることで、より探求心を伸ばしていくものになっていくので、その好奇心から探求心までのシナリオこそが、その子供の個性を表すもの、強みになるものにつながっていくので、悩まれることはもちろんあっていいけれども、そしてそれは可能性を生み出しているからこそ悩んでいることなので、それを自分自身に、あ、可能性を見つけようとしているんだねという花丸をあげてもらえたらと思うので、それはそれで良しとして、ただ、そういうところを立ち止まりながら見ていくといいんじゃないかなって思います。お家の人は思っている以上に子供に与えることはできないっていうふうに思っておくことすごく大事だと私は思っているので、親だから与えなくちゃじゃなくて、親だから与えられないっていうふうな、ある意味過小評価して付き合っていくと、より子供の、いろんな反応に気づきやすくなっていけるんじゃないかなって思います。そして、今のところに目を向けて、今何がすでにできているのか、どんな様子があるのかっていうところの見方が整ってくると、本当に悩みっていうものがなくなってくるというか減ってくるようになってきたり、あとは悩んだとしても今までみたいな悩み方ではなくて、うまくこう付き合っていけるようになっていくものになっていったりするので、で、実際コーチングでご一緒させていただいている方であったり、まあ、オンラインカレッジでご一緒させていただいている方からは、悩みという悩みを持たなくなってきたであったり、まあ、見方が整ってきたであったり、まあそういうふうな嬉しいお声をいただくことが多くあるので、まずそこを少しずつ整えていかれるといいんじゃないかなって思います。はい。で、私はこのポッドキャスト以外に、まあ養成講座、開講している養成講座修了生のメンバーさんと別でポッドキャストをやっているんですけれども、そちらのポッドキャストのタイトルに、視点のリハビリという言葉を使っています。このリハビリって言葉を使いたいなって私が思ったのは、リハビリって最初からできるを前提にしていないじゃないですか。できたらラッキーというか、できるに向かって小さく積み上げていくもので、できなくて当然っていうところから始まっているので、そういったスタンスで子供との関わりに向き合っていってもらえたらなって思いで、視点のリハビリという言葉を使っていたりします。なので、まあ、リハビリ感覚で少しずつ向き合っていくと、まあ、悩まなくなってくるのでってところです。はい。先にもお伝えしていますが、悩むということは可能性に目を向けているからこそなので、それ自体はもちろん悪ではないですが、ただ悩んでいるときってやっぱり苦しかったりするものだったり、あと負のスパイラルが始まっていったりするものでもあるので、それを少しずつ減らしていくという視点で言うと、そういうところかなっていうところになっていきます。まだまだまとまっていないので、何回か話していくうちにきっとまとまりがある流れが見えるような、伝わるようなものになっていくのかもしれないということで、まあ、続けてみようと思います。はい、今回も最後まで聞いてくださった方、ありがとうございました。